皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
今日は高市政権になって2回目の経済財政諮問会議、
出た長いやつ、
長いやつ、これが2回目開催されたので、そこでもうサムナエノミクスの具体的な設計図が結構見えてきたので、ちょっと今日はこれを解説していきたいなと思っています。ざっくり言うと、デフレのを捨てろっていうところっていう話だったりとか、あとは国は稼げる分野には長期的にお金を出すとか、でも逆にダメな分野も切っていくとみたいな、アメとムチが結構はっきりした時代が、選別と競争の時代が始まるみたいな、ちょっとそういう結構面白い変わる内容だったので、ちょっと今日はここを解説していきたいなと思って。
わかりました。ちょっとピリッとしたような感じ？
そう、ちょっとピリッとしますよ。
もうぬるま湯はダメだと。
ダメダメ。こっからはというところで、で大きなところですね、新しいルールが今回この会議で出てきましたと、4つ出てきていて、
4つでよかった。4つ。ちょっと前17とか出てきてたから。また多かったらどうしようと思って、
今回4つに絞って、1つ目が物価を移す予算ですね。これは値上げを、値上げは悪みたいな、そういう前提が終わりましたっていう話が1個目。
はいはいはい。
で2個目は17の戦略分野と中長期枠組みっていうところで、国策投資の、カンニングペーパーが出たぞと。
お、出たんですね。ここめちゃくちゃ気になってて、
投資家目線だとめっちゃ重要ですよね。
いや、ここそうなんですよ。17多すぎて、どこなんだっていうのをちょっと絞り込みたいなと。
ちょっとその話とか、あと3つ目は EBPM、 これ何なのかって後で説明しますけど、
EBPM、
そう、と見直し担当室っていう、あの補助金担当見直しの
同時、
そう、同時の話、
ね、日本版同時ですね。
これによってゾンビ企業の退場勧告がなされるんじゃないかみたいなちょっと話になってくると。で4点目ですね、これが高圧経済と労働移動というところで、ぬるま湯からもう熱湯みたいな、熱湯にみたいなところがちょっとテーマとして4つ話していければなと思って。
なるほど。労働移動とかもアメリカもやろうとしてるというか、どう実現するのかみたいなところが結構難しいイメージありますけど、
ちょっとそこが話し合われたので、取り上げていければなと思ってます。
お願いします。
まず1つ目ですね、今回の経済財政諮問会議で、物価を移す予算への転換というところが提言されてました。これはもうデフレ脳からの決別宣言って言ってもいいんじゃないかなと思っていて、これまでは結構予算編成の裏にもうデフレ時代もう30年続いてるんで、もう物価は横ばい上がらないという暗黙のこう前提でもう予算組まれてました。でだから予算が、できるだけこう予算を増やさないと、無駄遣い、予算が上がったらそれは無駄遣いじゃないかとか、あとは高齢化のせいでちょっと社会保険料上がるみたいな、基本こう額が上がるっていうのは結構マイナスなイメージで捉えられていて、で、財務省としてはできるだけ額を抑えることですね、
コストカット、
そう、コストカットが正義みたいな、そういったマインドで予算編成されてたと。
なるほど。
でここからはインフレが復活した世界というところを前提になっているということが言われていて、
お小遣いで言うと毎年お父さんのお小遣い上がっていくみたいな、それ前提で考えちゃっていいんですか。
そう実際物価上昇してるんで、そういった物価上昇率を一つの基準として予算を増やしていきましょうというところが明記されていて、コストが上がった分は国がちゃんと面倒を見るよみたいな、そういうイメージの宣言みたいなことが結構されていましたと。
じゃあ毎年 5% ぐらいは、3% とかか、上がっててもおかしくないって感じですね。
そうコストも物価上がってるからその分、上げていかないと同じサービス国として提供できないよというところで、なんでこれを踏み込む必要があったのかっていうところで、もう限界を超えた赤字データみたいなところが、
限界を超えてるんですね。
もう超えてるんですよ。突きつけられたっていうのがあって、一つ結構衝撃的だなと思ってた実例としては、病院の6から7割が今赤字になってるって 言われていて、
そうなんだ。
で利益率、一般病院こう平均した時の利益率がマイナス 7.3% みたいな、そういったデータも、
マイナス 7% 利益出てないじゃん、
赤字もう出てない、
もう商売じゃなくてボランティアでやってますみたいな、
もうそうそうそうそう、
病院が救急車に運ばれるじゃないですか
うまいっすねそう結構やばくて医療機関が、はいはい、で倒産件数も過去2024年去年が過去最高だったり最多だったりとか、あと介護も結構やばくて、まずくて倒産が170件以上とか、結構こうあの医療も介護も、うん、あのどんどん倒産してしまっているっていうところが、
うわそうなんだ、なんかお医者さんって儲かってるイメージあったけど、
うんうん、
違うんだ、
そうなんですよね、そういうところであの今回あのそれは、
はい、
あの国が、
うん、
医療とか介護とかって、うんうん、あの標準的な金額みたいなの国が決めてるんですけど、
なんかポイント振るみたいなやつですよね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
あのこの治療にはいくらみたいな、
うんうん、
みたいな基準が決められてるんですけど、うん、それがインフレを想定してないから、
は
い、上がっていってないんですよね、
はいはいはい、
でその代わりコストは上がってってるから、
あ人件費とか
人件費だったりとか、
まあ、設備もそうか、
設備のお金とか薬代とか、まあ、いろんなところが上がっていってるから赤字にどんどんなっちゃってるというか、はい、コストは増えてるけど収入は上げられないみたいな、
価格は国が決めてて、
そうそうそうそう、
うわ
でそういうところもあって、
はい、
今回コスト増を物価上昇に合わせて認めるっていう 方針転換の、まあ、これが一つの大きなきっかけになったんじゃないかなと言われて、
うんうん、だって認めないともう赤字見えてて、
うん、
これ病院もやりたくないよみたいになっちゃうってことですよね、
そうそうそうそう、でまあ、そういう意味で国が価格を決めてるのが公定価格って言われてるんですけど、その業界は医療とか介護だけじゃなくて、はい、あの公共事業とか建設系の公共事業とか、
ほう
ほうほう、あとはまあ防衛関連もそうですね、
は
い、みたいなところがあるので、
はい、
まあ、ここをちゃんと、物価に合わせて上げていきましょうってなった時に、うん、ここら辺の業界が結構あの復活するんじゃないかなみたいな、
確かに
ちょっと言われています、
ね、建設とかもそうなんですね、
建設もあ
の貧乏くじみたいな、
そう公共事業とか請け負ってる、そこをメインに受けてるところは、
はいはい、
貧乏くじ
引かされて
た、引かされてるっていう、
でも直近めっちゃ上がってきてて、この面もあるのか、確かにこの業界の勝ち組とかはいいかもしれないですね、
うんうん、歌舞伎的にもだんだん最近上がってきてるみた
いな、うん、人手不足とかもあったり、うんうん、はいはい、
そうですね、でまあ、デフレ時代はまず原材料費が上がっても、まあ、さっき話したように国からは受注金額据え置きで、
うん、
結構企業努力の名でコストカットみたいな、まあ、そういうあの形だった、
なるほど、
それで耐えるしかなかったっていうところが、
はい、
まあ、今は国が現場のコスト上昇っていうのを認めるので、うん、まあ、受注単価も上げますよ、
確かに、
そういった価格転嫁を国がまずは率先してやっていこうというふうに、うんうん、あの方針転換をしていると、まあ、なので病院経営にとってもそこでコスト増の利益がどんどん目減りしていって赤字になってみたいなリスクが減っていって、まあ、ちゃんと賃上げできるような環境みたいなところもできるので、
うんうん
うん、結果こうあの働く人たちの賃金アップにもつながるっていうところはちょっと今回重要になってくる、
看護師さんとか、
そうですね、
まあ、建設の人とか
ですね、あとはあの税金自体もインフレ仕様に、まあ、していこうっていうところが記載されていて、
へ、
あの税金の控除額、
あ、はいはい、
いわゆる、
壁
です、年収の壁問題、
はいはい、
もう文化上昇に合わせて引き上げる検討をするっていうのがこの経済財政諮問会議で書かれていて、
うんうん、
まあ、なのでそういった物価が上がっていくと税金の壁がそのままだったら実質増税する、
うん、すぐそこの壁来ちゃうから、はいはいはい、
ブランケットクリープみたいな、なんか
出た、なんか必殺技みたいな、
必殺技みたいなそういう
ステルス増税みたいなことですね、
ステルス増税になってだんだん今もなんか想定よりも2兆円税収上振れしたとか、
お
あの
すげえ、
実際3月終わったら、
はい、
実は10兆ぐらい上振れしてるんじゃないかみたいなことも言われているんですよね、
めちゃくちゃ間違えてんじゃん、そうそうそう
これがそう、うん、あの物価上昇したらあの、
まあ、自然と増えちゃうのか、
自然と増えるし、
はい、
それがもうよりこうあの税収に税収 収入増えたらよりこう、
うんうん、
率が上がってくるじゃないですか、
はいはい、だから消費税も普通に名目というか額面が上がれば
上がりますもんね。上がるし、うんうん、所得税もより額面が上がったらより上がる、
うん、確かに
っていうところがそこを加味されてないから、うん、実質増税になるみたいなっていうのを、うん、それちゃんと対応しますよみたいな記載されているので、うん、
ありがたい。
もうここもデフレ脳の脱却みたいなところは行われているのがちょっと一つのメインのトピックスかなと思ってます、うんうんうん、で2つ目ですね、次の2個目が17戦略、17の戦略分野と中長期枠組みっていうところなんですけど、はい、まあ、ここが結構投資家の立野さんには重要な、
いやそうですよ、
ところかな、
どこなんだと。
でまずその17の戦略分野の具体的なところに入る前に、うんうんうん、それよりも結構重要な話が、
はい、
単年度主義の壁を壊すっていうふうに
記載
されていて、
はいはい、プライマリーバランスのやつ、
そうそうそう、そこと絡む話で、うん、まあ、結構ここが地味だけど一番革命的な部分かなと思ってて、今回、
はい、
日本の予算ってこれ前単年度主義っていうルールがあって、うんうん、まあ、要するに予算は1年単位でも使い切らないと没収みたい なんかそういうルール、
出た出た、あれですね、予算余らせたら取られちゃうから3月にめっちゃ道路工事してるみたいな、
そうそうそうそうそう、
謎のやつ、
そうで、これだと半導体とか、
はい、
あとは宇宙開発みたいな、
はいはい、
結構完成まで5年とか10年かかる巨大プロジェクトだとお金出しにくかったんですよね、
うん、確かに、
もう1年ごとに予算をつけるっていうルールなんで、
うん、
今年はついたけど来年つくかわからない、だから民間は本当にそこ本当に予算つけてくれるのか不安だから投資できないみたいな、
なるほど、そうか、数年にわたったでかいやつは手が出にくかったんですね、
出にくかったんですよね、でも今回は複数年度にわたって中長期的にこうお金出しますよみたいな、
うん、
そういったところを明言していて、う
んうん、はい、
なのでまあ国がまあ数年面倒を見るから安心して投資してみたいなところをこう約束していくみたいな、そういう形にルールに変えるっていうのを宣言されていて、
うんうんうん、
まあ、企業にとってはもう見通しがもうつくから、
うんうん、
もう経営判断としてよしもう投資をみたいな、
確かに5年でやっちゃおうみたいな
判断しやすい、これは大きなこれ重要な
ルールの変更ですね。これ逆に余った予算は来年使えばいいやみたいになるのか、
うん、
はいはいはい、
そう、もう5年計画で
やっていこうって、そうか、最初からそれで組んでるからか、
そうそうそうそう、あっていう形で今まで通り1年今年はいくら、来年はいくらか分からないじゃなくて5年後までこんだけ政府はお金出しますよっていうのをもう最初から明示すると安心できる、
なるほど、そういう分野も出てくるってことですね、
そう出てくる、でその分野が17の戦略分野って言われてて、
まあはい、
めっちゃ多いですよね、
いや多いのよ、ちょっと優先順位気になってて、
そうで結構今回の経済財政諮問会議で優先順位高いやつは何個か見えてきていて、
お、はい、
まず AI 半導体、
あまあど真ん中
か、ここど真ん中、
はいはいはいはい、
あとは造船宇宙、
造船ね、
これは宇宙ね、そう単なる産業振興というよりかは、
はい、
危機管理投資って言われている、まあ、安全保障ですよね、
なるほど、
ですね、
はい、
AI とか半導体もそこを勝たないと、そこがないと、
うん、
例えば中国からレアアース止められると、
うんうんうん、
半導体作れませんとか、もうその半導体作れないと工業製品作れませんみたいな、うん、もうインフラみたいになってる分野とか、うん、
はい、
あとは造船だともう防衛産業とも関わってくる話
です、はいはいはい、
宇宙に関しても
戦艦とか
も、そう戦艦とか宇宙に関してもやっぱ防衛関連の技術とも関わってくる部分だから、まあ、ここはもう、うん、儲かる儲からないとかじゃなくてもう安全保障としてもう投資していきましょうみたいな、
うんうんうん、
そういった分野になってくるかなと。
そう見ると結構広いですね、なんか AI 半導体造船っていうだけでも結構裾野が広そうというか、うん、なるほど。
であとはフュージョンエネルギーですね、
核
融合っていう
夢のやつ、
夢のエネルギーって呼ばれていて、
うん、
まだ実用化まではまだ先なので、
うんうん、はい、
民間だけじゃやっぱリスク高くて本当に実現するか分からないから投資なかなかしにくいみたいな分野に、
うん、
もう国がリスクマネーを入れていくと いうところで、
なるほど、
もう決めているので、もうこれでもう完全に次世代を取りに日本が行っていると。
いやすごいな、
これ実現できたらもう、うん、日本はエネルギー輸入頼らなくていけるようになるんで、うんうんうん、
夢ありますね。
夢があるし、核融合って言ったらなんか核だからちょっと危険みたいな、
はいはいはいはい、
危険性がもうほぼ今の原子力発電と比べてもほとんどないみたいな言われていて、もうこれはぜひちょっと実現していきたいというところが結構今回重要な、う
んうんうん、なるほど、うん、ハイリスクハイリターンすぎて、まあ民間だけじゃ突っ込みづらいみたいなところに結構
そうそうそう
出してくれてる感じですね。
そうですね。でまあ、とはいえですね、17分野投資するってなった時に、うん、いや投資ばっかで大丈夫みたいな、そんな
責任あるが
どこ行ったみたいな。
そうだね。
そこで3つ目の EBPM と見直し担当室っていうところに入っていければと
思います。はいはい、EBPM
もうお金は出しますと、積極財政はするけど、
はい、
でも責任あるの部分で無駄は無駄だから切るというところは、うん、もう重要視していて、
うんうんうん、
租税 特別措置補助金見直し担当室っていう、ギロチン役無駄を切る室が置かれました、
はいはいはい、
さっき言った同時、
これが同時ですね。
そうそうそう、
正式名称怖いっすね。
そうそうそう、長いしなんだみたいな。役割は、うん、シンプルで、
はい、
まあ、効果のない事業の処刑人、
処刑執
行人みたいな
はいはい、はい、
イメージ。
なるほど。
でその人たちが使う武器が EBPM、
はい、うん、あ、これ武器だったんですね。
武器です、これ
武器。
エビデンスベースドポリシーメイキングって言われていて、
証拠に基づく、
そう、
ポリシーメイク、
そう、政策立案ですね。
あ、
政策を作っていくみたいな話なんですけ ど、
はい
はいはい、これまでお役所仕事って、
うん、
まあ、昔からやってるからとか、うん、まあ、業界大団体が、うん、もうわーわー言うからっていう感じでもう予算が続いていた、まあ、去年もやってるからもう今年もつけとこうみたいな、なんか慣れ合いというか、
いや、よくないよ、
何でこうやってるみたいな、
よくないよ。
でもこれからは、いや、その補助金でどれだけ成長に寄与したのとか、
はいはいはい、
それで賃金上げるために補助金出してて実際どれぐらい賃金上がったの、
なるほど、
データ出してみたいな、そういった詰め方を今後はそのこの同時が日本版同時やっていきます。
なるほど、詰めていくんですね。
でデータで効果が証明できなかったら、うん、廃止とか縮減っていうところも含めて見直すっていうところが、うん、今回この諮問会議の中で言われていて、
ほう
ほう、まあちょっと当たり前
そうっすよね、なんで今までやってなかったのというか、
ね、だから結構政治的に切るっていうのをパワーいるんです。
あ、まあまあそうか。
そう、なかなかできなかったみたいな、
はい、企業だと当たり前だけどみたいな、
国だとやっぱそれをそれで生きてる人たちも
いるから、なるほどね、
反対論が上がってきてちょっと怖いみたいな、うん、めんどくさいみたいなのがあってなかなかできなかったんですけど、心、はい、ちゃんとやりますっていうところ
を打ち出していて、できるのかな。
で、そう、それがまあこれから腕の見せどころかなと思ってる
んですけど、うん、片山さん、
そう、
うんうん、
EBPM ってじゃあ、はい、例えばどういうデータみたいな話、
はいはい、
ちょっとイメージつけるために具体例話したいなと思うんですけど、例えば高齢者の窓口、高齢者の医療費の、ま、窓口負担の話がちょっと分かりやすいんで、
うん、
例に出していければと思うんですけど、
はい、
今って日本だと、もともとお年寄りの負担を、医療費の負担を軽くすれば、今1割負担に後期高齢者はなっているんですけど、他の人3割だけど後期高齢者は1割負担になってますと。でこれをやることによって、まあ病院に行きやすくなって健康になるはずだみたいなっていう形のもとに、考えのもとに、まあ巨額のこう医療費、国が税金投入してきて今も1割負担になってます
と。2割分を、
そう、2割分を
負担してるんですね。
そうで、実際データ分析してみると、
はい、
窓口負担を軽くして病院に回数増えても、はい、実は死亡率とか健康状態にほとんど差がないってことが結果が出てるんですよ、
ね、出ました。
そう、
無駄です、
無駄ですと
やめ、
なんか結果安くした結果、
うん、
病院に行く人の数めっちゃ増えるんですよ。
いやじゃん、
うん、1割負担になった瞬間、はい、3割負担か1割負担になった瞬間のからもう明らかに増えてるんですよ行く回数が行く人も行く回数もう完全にこれ何ですかね、サロン代わりに病院行くみたいな。
うわ、
で結果、うん、健康には結びついていないみたいな、過剰受診みたいなところが、うん、はいはいはい、データで見えてしまっているんですよね。
これもう病院も混んでてなんかすごい嫌だなと思うし、うん、無駄しかないというか損しかないですね。もうサロン行ってもらった方がストレス解消になるんじゃないっていう
サロン行ってくださいっていう、
ね、いやそうだよ。
でそこで EBPM はそこをつくんですよね、
うんうんうん、
健康になってないならその税金投入って効果ないですよね、
うん、
じゃあ負担率上げましょうかみたいな形で、もうなんか感情論じゃなくて、
はいはい、
ちょっと高齢者だからかわいそうだから1割負担みたいな感情論じゃなくて、
なるほどね、
あでもそういうデータで効果ないんだったらもう3割負担にして、まあ、今まで通りの病院に行く回数で健康維持できるんだからいいじゃない、うん、みたいな、
まあ、いいです、正しいです、
正しい政策決定をやって、うん、今後どんどん見直し、無駄は見直ししていきますよということを言っていて、
いいじゃないですか、かわいそうとか別に思わないしな、ね、サロン代わりに行ってる人に対して
なんで、まあ、そういう意味では、うん、結構こう補助金頼りに今まで、
うんうん、
活動しているような企業とか NPO とかが、はい、結構死亡宣告受けるんじゃないかなみたいなことは言われていて、
ね、まあ、
補助金をもらって、うんうんうん、ギリギリ生き延びている、まあ、ゾンビ企業って結構実はあったりする、
はいはいはい、なるほど、
あったりするっていうところで、まあ、これがちゃんと本当にエビデンスに基づいてバッサバッサやってもらえると、うん、そういった無駄な補助金みたいな、効果が上げられてない補助金みたいなのが少なくなって、うん、まあ、結果そういった企業にお金がいかなくなって、
うんうん、
結構死亡宣告みたいな形になって、もしかしたら短期的にちょっと倒産件数増えるみたいな、
あなるほど、
政府冷たいみたいな批判も出てくるかもなと。
なるほど ね、まあでも証拠出さないから
そうね、そうね、
出せばいいんですもんね、逆に成果出てるよっていうのが、
そう、
ね、
そうそうそう、で、まあ、そこで浮いたお金とか人材みたいなところって、うん、まあ、さっき言った成長産業みたいな、17の成長産業みたいなところにもし移動してくれると、うんうん、まあ、日本経済全体にとってプラスになるから、
はいはいはい、
なので倒産件数増えるみたいなところが全部ネガティブかったらネガティブじゃないというか、うん、そこがちゃんとこう新陳代謝みたいなところがいけばうまくいくかなっていうところもあるので、
は
い
は
い、ま
あ、
結構初動ちょっとそこも切るのかみたいな、痛みを伴う改革みたいなところが、うん、行えるかどうかみたいなところが結構今回のなんですかね、確信になってくる
かなみたいな。なるほどな、まあ、結局日本って結構崖っぷちというか、
うんうん、
人も減っていくし後期高齢社会だし苦しい状況じゃないですか、
うん、
だからまあ今ここで苦しいけどこう走らないとみんなで、
そう
です
ね、
うん、もう先頭集団というか、
そう、
置いてかれちゃうと、
うん、今ちょっと頑張るしかないなっていうところ
ですね。なるほどな、まあ、大変
です
よね、労働移動って簡単には起きないというか、うんうん、いきなり僕らが、ね、建設現場行って働けるかでいうと、
ね、
大変というかちょっと二の足踏んじゃう感じもあるけど、
そうそうそう、
まあ、そういうことですよ ね、
でちょっとそこに関わる最後 のポイントとしては、はい、高圧経済と労働移動っていうところで、
うんうんうん、はい、
高圧経済っていうのが結構このサナエのミックスでいろいろ最近言われて始めてきている概念、
うんうん、本でも書いてましたね。
そうですね、あっていて、
はい、
これ簡単に言うと景気の圧力を、まあ、パンパンに高めて、
はい、
わざと超人手不足の状態を作り出すっていう、
なるほど、
作戦ですと。
は
でこれ前の日本デフレ30年の日本は、
はい、
まあ、景気が悪くて、まあ、人余りになっていたと。
あ、
だから安くっても働きますっていう人がもうたくさんいる。
なるほど。
アベノミクスとかでいろいろ頑張ったんだけど、
うんうん、
労働者は増えたんですけど、
うん、
労働人口はめちゃめちゃ増えたんですけど、
うんうん、
でも結果まだまだ人が余ってるから、
うーん、
賃金のアップみたいなところにはいかずに、はい、企業側としてはもっと安い人いるからそっちに雇うとか、
なるほど、
そういった形で賃上げしなくて済んでいたとい いうところがあって、
回転社会みたいな、
そうそうそう、
はいはい、
これを虐待回転、逆回転させますというと
売り手社会にすると、
そう、
お、
国が一定財政出して需要を高めて、
うんうんうん、
まあ、人が全然足りないみたいな、そういった状況を人工的にこう作り上げていこうと、
まあ、まさに建設とかそんな感じですもんね、そうそうそうそう、今人足んなくて建てれないみたいな、
うん、インフレになってきてるので、まあ、それをより、あの、なんですかね、強調するというか
後
押しをするみたいなことをしていて、
はい、
そうすると給料上げないと人が取れない、
うん、
いや、それだけじゃなくて今いる社員すら給料上げないと残ってくれないみたいな、
お
い、そういった恐怖を企業経営者に対してさらされるみたいな、
スパルタですね、
そう、
はあ、
で結果嫌でも賃上げせざるを得ない、
はいはい、
これが政府が狙う賃上げのメカニズム、
なるほど、
でこれでここで重要なのが、この高圧経済っていうのを改革の追い風として利用しようというところが言われていて、今回の会議の中で、
はい、
賃上げを上げられないような、ま、要するに生産性の低い、ま、儲かっていない会社ですよね、
うんうんうん、
からはもうどんどん人が辞めていくというところ、
うん
うん、そこをあの悪いこととせずに、
はい、
逆にさっき話したような柔軟の戦略分野みたいな、
うんうん、
まあ、国がどんどんあの支援していきたい産業というところは、給与が高くて、高い給料で人をこう吸い上げていくことが、お金をこう注入することで需要を喚起することで後押ししていって、でそこに労働移動が生まれていくというところをこう目指しているというところがありますと。
なるほどね。ちょっと僕も移動したいなって。
ちょっと待ってください。逃げないでください。うちの会社から。
いやでもあの TSMC 半導体の会社とか、うん、熊本にできてたと思うんですけど、うんうん、あの食堂のおばちゃん時給3000円みたいな。
そう。
確か出てた。
そうなんですね。
ですよね。
だから、
まあ、それってそういう話か。だからそういう成長してる分野の会社に高い給料で募集が出てって。
そう、地域全体が熊本だったら、
うんうん、あの
時給がめちゃめちゃ
上がっちゃうから
上がってきているみたいな、
みんなそっちに引っ張られて
ってなると、成長分野にみんな人が集まってくるから結果成長するみたいな、
う
ん
う
ん、
ああなるほどね。
それをあの
日本
実現したいというところで、リフレだったら結構ぬるま湯で儲からない会社はなんとなくあの雇用を守れていたと、
うん、
お金あげなくても、うん、まあ言って、でも高圧経済って結構こう圧を与えるので、
うんうんうん、
まあ、ネットの中であの頑張れる会社は頑張っていくんですけど、うん、体力ない会社はもうどんどん茹で上がっていって終わっていきますよという時代に、こう残酷なんですけど
弱肉強食になるんですね。
そうやって成長分野に強制移動させるということをしないと日本全体の給料が上がらないという、うん、そういった判断で、
なるほど、
コアス経済っていうところをやっていこうっていうのが高市政権の社内のミス。
生産性上げるみたいなのがここに絡んでくるのか。
そうですね。まあ、ちょっとここが今回第2回の経済財政諮問会議で語られてた内容なんですけど、
はいはい
はい、ちょっとあのその話踏まえて、ちょっと投資家立野さんのちょっと意見とか思ったことみたいな聞かせてもらってもいいですか。
そうですね、まあ、投資目線だとちょっとまだイメージ17分野から絞り込めてないですけど、うん、まあ、インフレの中で給料上がっていくのが結構当たり前に、でしかも高圧経済もあって成長分野で引っ張って引き上げていくみたいなところがあるんで、まあ、現状維持今の給料のままみたいなところだと結構もうそれだけで下りエスカレーターに乗ってるというか、
あ、確かに確かに、
実質下がっちゃってるみたいな状況になるのかなっていうのが感じたのと、で僕らとしても生存戦略というか生き残っていくには、うんうんうん、まあ、自分自身が移動するっていう、
確かに成長分野にね、
そうですね、これ結構ハードというか
スキルとかつけなきゃいけないですからね。
いやそうっすよね。だからなんか頑張って勉強し直して、
うん、
そういうところで働ける人になって高い給料もらいに行くっていう方法か、
うんうん、
まあ、そういう分野に投資を、
あ、お金に
働いてもらうというかしていくっていうところもまあ一つありなのかな。
そういう意味では確かに自分が移動できなかったらお金に移動してもらうみたいな、
うん、
確かにそれ
重要、張ってみる、まあ、リスク取っていくみたいな感じになるのかなっていうので、うんうんうん、まあ、国が何とかしてくる、まあ、補助金で やりくりするみたいな、
うんうん、
口開けて待ってるツバメのひなみたいな、
ひな状態みたいな、
ピヨピヨしてるだけだともうインフレで餓死していくと、
うん、
いう感じなんで、なんかサナエのミックスは餌場は用意したからここにかけて一緒に飛んでみようぜみたいな、なんかそんなメッセージ、結構厳しいけど、
うんうん、
チャレンジを促すみたいな面も結構あるのかなっていうのは、確かに
そうですね、
感じましたね。まあとはいえね、アメリカでもこうロード移動ってなかなかうまくいってない部分もあるんで、ね、まあ難しそうではあるけど、なんかちょっとでもそういう流れが起こせれば、うん、まあ少しずつ変わってくるかなっていうのは、
ね、ちょっとこの機にね、あの成長分野に転職を、
うん、
二人で頑張ってみますか
一緒に行く
一緒に
飛んでみますか
飛んでみますかっていうところで今日は以上とさせていただきます、うん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。